さんこんにちは。ヒーリングファシリテーターの岡田あゆみです。4週間ぶりのノボのミステカル数秘術のお時間がやってきました。ノボのミステカル数秘術はアリゾナ州に住む私のお仕事のパートナーノボカリプソが始めた番組で、彼が30年以上も研究してきたミステカル数秘術や自分の可能性を最高に発揮し自然と調和して生きるということについてお伝えする番組です。各週土曜日の午前11時に私とノボが交代で番組を担当しています。ここ東京でも、最近は雪が積もったり寒い日が続いていますが、もうすぐ冬季オリンピックが始まりますね。オリンピックを見ているとき、私はいつも選手の方ってどんなに緊張するんだろうってついつい想像してしまいます。そして、それを見ながら、はあ、やっぱりオリンピックの選手じゃなくてよかったなって、やっぱりって意味わかんないんですけど、とわけわかんないこう安堵に胸をなで下ろしたりしてるんですね。人には、そんな風に見えないってよく言われたりもするんですけれども、私結構すごい上がり症なんです。で、クライアントさんでも緊張しやすいとか上がり症だとかおっしゃる方がすごい多いんですね。なんか会社、ただの社内のプレゼンなのにすごい緊張してしまうとか、特にそんななんか大きなことでもないのにドキドキしちゃうって人が多いんです。で、トラウマ的なこととか精神の成熟や人生経験が足りなくて緊張してしまって、だから自分は未熟なんだとか、自分の気持ちは心は弱いんだって悩んでる方が少なくないみたいなんですね。でもですね、実はミステカル数秘術的に見て、緊張感をもたらす精神のエネルギーを持って生まれている日本人ってすごく多いんです。きちんと統計は取ったことがないんですけれども、多分 85% から 90% ぐらいは、もうちょっと多いかもしれないんですけど、多少なりともそういう緊張しやすいという波動を持っているんじゃないかなって思うんです。そんな波動いらないよって多分皆さん思うと思うんですけれども、その波動っていうのは、数字で言うと11というマスターナンバーなんですね。そのマスターナンバーっていうのは基本的にすごくエネルギーが大きくて、こうなんて言うんでしょう、可能性が大きい、そんな波動なんです。で、11の性質っていうのは、大きな使命に呼ばれてるっていう内なる感覚があって、そういう内なる感覚を持つっていう、そんな波動を持ってるんですね。で、その使命感の感覚が自分の中に緊張感をもたらすんです。しかも、その実際にこう、なんでしょう、使命があるんだって思い過ごしを起こす波動っていうわけではもちろんなくて、その気になってやっていけば、多くのものや人に影響を及ぼすような大きな使命をやっていけるっていう、そうした可能性を秘めています。で、そんな大きな使命があったら、大きな使命を前にしているときって普通、人って緊張しますよね。その緊張感が何気ない普段の生活でも出てしまうのが、多くの人が気にしている上がり症の原因だったりするんです。だから自分が弱いとかそういうわけではなくて、上がり症もエネルギーの、なんていうか、副作用みたいなもんだったりするんですね。で、今日は4回目の放送ですが、4回目にもなるのに、今日もまた私も新たな緊張感を感じています。なぜなら、いつもは、ここリコネクションルームで一人で独り言のように私はこう皆さんに喋って放送しているわけなんですけれども、今日は私が喋るのを横で聞いている人がいるんです。やっぱり人が見ていると緊張するじゃないですか。で、私も11のエネルギーをあちこちに4つも持っているんですね。だからもう無駄なことで上がりやすいわけなんです。で、放送は別に無駄でもないし余計上がるんですね。で、というわけで、隣の部屋には今日のゲストの高橋実さんがいらっしゃいます。まずは私の方から高橋さんの経歴について簡単に紹介させてくださいね。高橋さんはですね、現在は整体の施術や、呼吸法のワークショップや個人セッション、そして舞踏のワークショップを提供する、体ハウスを主催していらっしゃいます。体ハウスは東京の吉祥寺の駅のすぐそばにあるんですけれども、そこで施術やワークショップをされているわけですね。で、高橋さんは心と体の関係っていうか、いわゆるみんなが精神世界みたいなことに入ることだと思うんですけれども、そうしたことに関わって30年 ぐらい以上かしら経つそうです。なので本当に私の、そしてラジオを聞いてくださっている方の大部分の方にとっての、そうした意味での先輩だというふうに私は感じているんですけれども、で私が高橋さんに初めてお会いしたのは、かれこれ15年以上も前で、整体の患者さんと、患者さんじゃないです、私が患者じゃない、患者と先生とでした。でそのうち高橋さんの奥様でアロマセラピストをされているタカさんとも親しくさせていただくようになって、気がつくとかれこれ15年も経っていました。でもこうして改めていろいろお話を聞くのは初めてで、なんとなく恥ずかしいやらワクワクするやらです。ではお呼びしますね。高橋さん、
おい、
こんにちは。
はい、こんにちは。
今日はどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
なんかすごい緊張しますね。
そうですねラジオはね初めてですね。
生放送、
生放送
ね、どうします
か。やったことあるんですけどね。
すごい、なんかこの2人で向き合ってこう直に話すって奇妙な感じですね。
不思議です。お不思議なところに連れてきていただいてありがとうございます。
いえいえ。で、なんか早速ですが、はい、皆さんに高橋さんのことをご紹介する感じで、基本となるようなことをまずお伺いしたいんですけれども、高橋さんのその体ハウスを主催してらっしゃいますよね。で、その体ハウスでの活動には、3つの柱がありますよね、で舞踏という身体表現を通しての創造性、
はい、
東洋医学的な生体術という観点から見た体、
はい、
呼吸をベースとしたトランスパース視点からの心という3つです、聞いてらっしゃる皆さんにトランスパーソナルという言葉にしてちょっとお伝えしたい。トランスパーソナルって個を超えた、共有している部分、魂のとか共有している部分があるというような、個を超えた領域を、認める立場の心理学ということで大丈夫ですよね。はい、でそうした呼吸をベースとしたトランスパーソナルな視点からの心という3つの柱がありますよね。なんか三位一体って感じなんですけど、三位一体っていうと最近よく聞くのはボディ、マインド、スピリット、心、体、魂っていうセットはよく聞くんですけど、高橋さんの場合は魂でなく創造性というのが入ってますよね。それがすごいユニークだと思ったんですね。で、この、なんだ、創造性、体、心の3つの柱ができた経緯について、長々と教えていただきたいんですけど。じっくり教えていただきたいんですけど。
まずね、はい、僕がですね、こういった世界に入っていく、その、されていったきっかけみたいなものがね、あったんですよ。ちょっと古い話になるんですけれども、高校時代なんですね。
何年前ですか？
30年くらい前ですね。あ、ごめんなさい。
あ、そう、
40年。
年齢差少ですね。
40年になるんだ。それはどういう体験かというと、
はい、
高校のですね、3年の時に、僕はね、それまでね、ちょっと高校時代は暗黒の中世というふうな感じで、ちょっとあんまりパッとしなかったんですよね。
でも呼び方なんかロマンチックですね。
で、ある時にね、はい、このままではいけないなみたいな感じがあって、ちょっと方向を変えたいなというふうに思ったんです。で、どういうふうな方向から、流れが起きたかというと、またもう一つ遡って、中学時代まではね、僕は千葉県の銚子というところのすごく田舎の町で育ったんですけども、野球部をやってたり、そこで4番でキャプテンをして、あと、まあ、生徒会長みたいなも
んですね。華々しいんですね。生徒会長ってなんか
中学時代って栄光の中学時代。
ああ、で次が暗黒になっちゃうだ。
そういうふうな展開になるんですけども、その中学時代にね、すごく明るくてストレートな子だったんですよ。もう人気者でそのまんまで良かったんですね。
はい、
だけどもちょっとね、3年生くらいになるとね、不良っぽい子が登場してくるんですね。ちょっと不良っぽい。で、そういう人たちモテるんですよ。
で、
ちょっとね、指をかいて、ああ、いいな、というふうな 感じを持ちまして、あの路線は今度は高校行ったら やりたいなというふうに意図したんですよ、
はい、
で高校に入ってそういう感じになろうとしていたんですけども、やっぱり自分の素質の中にそういうのがなかったのね。
でも変えようってしちゃったわけです。
そうそうそう、
で
そういうこと
になろうとしちゃったんだ。
それで、気がついたらもう2年半くらい過ぎてた。で、本当の悪にもなれず、悪、ちょっとした不良っぽさにもなれず、ちょっと半端な、
なんでもない感じの人みたいになっちゃう。
こうなって、あ、まずいなっていう感じがね、もうその時に感じて、で、どうしたらいいかっていうふうに思ったらね、元に戻ろう。
あ、でも気づくの早いですね、戻ろうって。
すごく早かったでしょ。
そういうふうに、ね、自分じゃない自分に なろうという作業をして、ずっと続いちゃう人って結構多いじゃないですか。
かもしれないね。
2年半は早いですよね。
そうそう、うん、かなり早かった。で、そういうふうに、まあ、ある意味じゃ改心して、
はい、
改心してね。で、まあ、行動化していこうと思ったわけですよ。はい、で、ある時に、ホームルームの時間があったんです。
はい、
で、その時に、まあ、普段は、そういうちょっと悪っぽい感じで、教室の後ろに座って競馬新聞かなんか読んでたりなんかするんですけども、それで、まあそれやめようということで、手を挙げて発言をすることをね、始めたんですよ。
突然ですね。
でもその時に、
はい、
手を挙げて発言してした時にね、何の議題か多分ね卒業式かなんかの議題だったと思うんだけど、はい、僕が発言した時にですね、教室の空気、あるいは時空というかね、
はい、
そういう、まあ今の言葉で言うとエネルギーっていうようなことでしか表現できないようなものが、
はい、
ぐわーってこうね、動いた瞬間があったんですよ。で、それがね、すごい自分の中で衝撃的な体験で、今でもよく覚えてるんですけど、
はい、
うん、それで、あ、こういうふうに素直に自分を表現するということで、こういうことが起こるんだっていうふうな体験をした最初なのに。
そのエネルギーが変わ、教室のエネルギー、今の言葉で言うとエネルギーが変わった時には、うん、どんな風なものから何に変わったんですか、
教室。それは自分の個人的な感覚でしかなかったです、その時は。でも、すごくおとなしいクラスだったんだけども、はい、その言葉をきっかけに、
はい、
次の日、時間に全員で授業をボイコットしたんですね。
え？
なんかのきっかけで。
その
話の流れで。そう。だから、明らかに、その時間の歪みというか、変化が、集団的な何らかしらのエネルギーの、こう、増だった、みたいな感じで、そんなことをとてもやるような、クラスではなかったんです。女の子も多かったし。
ああ、そうなんですね。
うん。うん、それで、みんなでね、図書室に行って、うん、で、自習を始めちゃったっていう体験があって、だから、ね、変化したというのと、そういう教室全体の行動が、
はい、
うん、変わったっていうのが、僕の中でものすごくシンクロしてるわけですね、うん。で、そういうような体験があって、あ、こういう形でいいんだっていうふうにも、その時思えた。自分自身の表現をそのまま素直に出せばいいんだ。
中学生時代のように、自分の中にあるものをストレートに表現することがいいんだっていう感覚をつかまえた。
そういうことね。うん。で、そういうふうな体験が一つあって、それが僕の中での、こう、エネルギー体験の最初かな。うん、ということがありました。
で、その時モテましたところで。
全然。
モテるには戻れなかったんですね。
え、そこにはいなかった。
あ、はい、すみません。
う
ん、
だからそれはほら、もうお好きにしたからね。
はい、
わかりました。そのスタイルで最初からやれば、
はい、
うまくいったかもしれないんだけど。
はい。
でもそれからの方がきっと気になった人多かったかもしれない。
あ、そうですよね。
うん、確かめられないから何とも言えないんだけど。うん、でも、ごめんね、長くなって、
はい、いえいえ。
で、もう一つね、
はい、
その当時の体験として、はい、今につながる体験があるんですけど、文化祭がその頃あったんですよ。で、文化祭があって、その時にこう僕は一人でね、いろんな教室回って見てたんだけど、
はい、
疲れてね、うん、もう疲れたと、
はい、
で休みたいなと思ってふっと頭に浮かんだのが、当時ね一番新しい教室で視聴覚教室って言って、椅子がねふわふわな、
はい、
もうちょっとね、普通の教室よりもいい椅子があったんです。であそこ行って寝ようとで思って、まあ、休みにそこに行って、まあ、寝てたんですよ、
はい、
そしたらふっと目を覚ましました、
はい、
そしたら目の前でねそこの教室で演劇をやってたの。
はい、
演劇をやっていて、それをぼーっと見ているうちに、まあ寝ぼけていたからかなんかわかんないけども、
はい、
なんかね、すごくこう引き込まれた感覚があったわけ。 で、それはね、僕の言葉で言うと、嘘不思議な感じなんだけども、こう、日常の感覚から、非日常の感覚に、こう、触れていったみたいな感じなんですよ。うん。それでずっとそれをこう、特に何が面白いというような感覚ではないんだけども、引き込まれていたっていう感覚のことだ。
それは引き込まれた後に振り返って、あ、引き込まれてたんだなって気づいたって感じなんですか？
そうですね。
その中にいる時は別に、そういう意識もないわけですよね。
そうそう、うん、まだね、そんなに未熟な、気持ちの持ち主でしたから。
はい、入ってたから。じゃ編成意識に入ってたみたいな感じですよね。
そうですね。ね、今で言えば、ね。
今で言えば。
今で言えば。うん。それで、それがすごく記憶に強烈に残っていたっていうことがあったの。はい、それで、大学に入った時に、まあ、その間もいろいろあったんですけども、はい、さて何をしようかなというふうに思った時に、はい、その演劇を見て見入られた感覚みたいなものがふーっと出てきたんですよ。ですからその高校時代のその時は、僕がそんなものを見ているとは思ってないので、はい、下級生がその文化祭の時ってよくアルバムの写真を撮るじゃないですか、
はい、
クラブの、
はい、
でその写真には僕は載ってないんですね。そこでもう連れてかれてたから別の世界に、
はい、
ね、そういうことがあってね、それくらいこう強烈だったんですね。それで大学入って演劇をしたんです、
はい、
それを思い出して、あ、
舞踏じゃなくて演劇
から入ったんです。演劇から入ったんです。そうで、演劇はそういう経緯があるから見るもんだと思ってたんですね、僕は。演劇研究会というクラブは、
だから、あ、見て研究する会だ
と。そうそう、だからあの世界を見てやってりゃいいんだというふうな感覚で、じゃあ僕にもできるなというふうに思ったところが入った途端に、
普通やりますよね、研究会で演劇を。
あ、そうなの。
はい、
それくらい情報がない人だった。
そうなんだ。
何も知らなかった。うん、素直でしょ。
素直ですね
で入ったらね、キャストやりたいのとかさ、スタッフやりたいのという、はい、その意味さえよくわからなかった。
あ、そうなんだ。
そう、
うん、
それでまあとにかく入ったからには何でもやりますと、はい、いうことでや
る。それも素直ですね。
それで、演劇をやったんです。
はい、
に入って、やってるうちに、まあいろいろ、まあ当時は小劇場運動とかね、ありまして、はい、で、僕は、そういう、原さんなんかとも、こう、原十郎さん、
原
十郎さんなんかのところによく遊びに行ったりとかして、
はい、そうなんですね、
エキストラに出して。もらったりなんかしたんですけども、はい、そういうつながりで、よく舞台なんか見に行ったけども、当時のそのムーブメントの中で、やっぱ舞踏っていうのもすごくアンダーグラウンドの中では大きかったから、それも見に行ってたんですね。で、その時に、法政大学かな、確か。うん、はい、そこで、笠井明さんという人の踊りを見た時に、今度はまた別のエネルギー体験なんですけども、
はい、
舞台はね、何もこう装置がなくて、はい、ただ後ろに白い幕があるだけで、ね、
はい、
で白いコードだったんですけども、それを見てるうちにね、その片井さんが一人で踊っているその背景にこうドラゴンのようなものが見えたんですね。
それって本当に見えたっていうか、肉眼で、
肉眼で、だからまあ雲がね、こうふわーってこうドラゴンの形してこう、まあ、泳いでいるというか飛んでるというか、そういう風な感覚になったんです。だから僕にしか見えてないと思うんですけども、
はい、
うん、で僕はそれまでドラゴンとか竜とかこう興味があったわけでも何でもなくて、うん、初めて、あ、でも竜ドラゴンだなみたいなね、
はい、
感じがしてすごいな、まあそこでも周りにこう引き込まれて行ったんですよ、
はい、
それで、まあ演劇をやってたんですけども、はい、その時は演劇に見切りをつけて、僕は大学出てから自分で旗揚げをしたくらいちょっとのめり込んでやりました。
あ、そうなんですね、うん、
それで、でもそれに見切りをつけて、さあその時何をしようかっていうふうに思った時に、はい、そのドラゴンが登場してきたわけ。あの世界を知りたいなっていうふうに思ったんですね。
なんか探求心みたいな感じなんですか、それとも、
いや、
エネルギー体験っていうか、引き込まれる体験を自分の中で再生したいっていう、
分からないわけ、確かなものの感じがしないわけ、エネルギーだから、はい、うん、だからそれを知りたいなと、もっと分かる、
はい、
うん、
なんかその分からないからもっと知りたい、
そういうこと、そういうこと、うん、あれ一体何なんだろう、うん、感覚としては分かるんだけども、はい、確かなこう自分の中でのこうつじつまみたいなものが合わないから、もっと知りたいなと、その感、
はい、
そういうことで、先生の、笠井明さんのところに入門して、はい、舞踏っていうのが始まったんですね。 そう。それで舞踏から今度は声帯の方の、はい、流れに行くんですけども、
はい、
舞踏している時っていうのはほとんど僕らの当時の踊りっていうのは動かないし、先生はやり方を教えてくれるわけでもないし、即興ですから好きに踊れというだけなのね。
はい。
それで、
ね、内面を見つめるみたいなやつなんです
よ。そうそうそう。
基本的に自分の中に入って存在するみたいな感じ。
そういうこと、そういうこと。うん。だから、それをじっとこう、考えてるとさ、もう。
みんな動かないの？そしたらたくさん。
いや、動いてる人もいる。うん。でもどうしていいか分かんないから、最初はちょっと真似するんだけど、やっぱ自分の感覚ではさ、それやってどうなのみたいなことが起こるんで、
はい、
それで、まあ、じっとしてるというようなことが多くて、はい、そうするとやっぱりいろいろ物事考えるじゃないですか。
で、瞑想みたいなもんですよね、瞑想でし
ょ。まあね。
と思って内面見ようと思ったらいろいろ考えちゃう
んですよ。そうそうそうそう。うん、はい、そうすると、まあ、当時はこう難しい言葉でね、はい、肉体とは何ぞやとは、
はい、
踊りとは何ぞやとかいうようなこう言葉がいっぱいその世界ではこう、はい、言われているので、僕もとりあえず、
素直だから。
そういうふうに考えて行こうとしていたんですけども、よくわからないと。でもある時、ぐっと肉体っていうものを語るにしても、踊りというものを語るにしても、自分の体のこと、あるいは人間としての体のことを、自分は何も分かってないということに気がついたわけだ、
はい。
それで、あ、これはそれを語るには、片手落ちだなと。いうことで、とにかく、まあ、どうなってるのか、体が。それを、こう、解剖整理みたいな形でね、知りたいな、というふうに思って、たまたまいた友達が、東洋医療の専門学校に行ってたんで、
はい、
お前とこ何してるというふうに聞いたら、解剖整理やってるよ、ということで、それで、そういう東洋医療の専門学校に行くことになった。
はい。
それで、整体の方と出会ったわけです。だんだんね。
はい、
そして、その当時、その、笠井明さんっていう人、僕の師匠ですけども、
はい、
その人は、ちょっと、グルジェフとか、あるいはシュタイナーとか、はい、そういったこう、神秘とかの、こう、傾倒したんですね、そこに。
はい、で、その方を先生として選ばれたのは、その方の、こう、笠井さんの講演を見て、あって思ったからっていうこと
ですね。そうそうそう、それでもう決まった時点です。
他にもいらっしゃるわけじゃないですか。
うん。
そういう
武
道された方、
はい
はい
うんうん、
自分 の, そのドラゴン体験の時の感覚で
そう
だと思ったわけです。
そういうことね、
はい
うん、それで、まあ、とにかくそれがインパクトあったということですね、
はい、
で、グルジェスとかシュタイナーのお話をよくしていたんですよ、はい、それで、よくわからなかったんだけれども当然のごとく、うん、たまたまねその時期に、はい、西荻の、ここ西荻ですけども、はい、すぐ近くにホビット村というニューエイジ運動のね、メッカがありますでしょ。
はい、
あそこでね、吉彦さんという方が、
はい、吉彦慎一さん、
そうです。
トランスパーソナル。
を日本に紹介した人ですね。
はい。
その方のね、講座がたまたまやってた。そこに目に入った。
たまたまなんだ、じゃあ、吉彦さんと出会われたのは。
そう。それでたまたまやってて、
はい、
で、ウスペンスキーの講座がおやつ。
渋いですね。
渋いでしょ、
はい、
当時は。で、ウスペンスキーっていうのは、僕はグルジェフの弟子であるということだけは情報として入ってた、は
い。私もそれぐらいしか分かんないです。ね
うん、それで、じゃあ、そういう世界やってるのかと思って、たまたま本当に覗いたんですよ。
はい。
そしたら、何やってるのか全く分からなかったのね。だから、柱に乗りかかって、ぼーっとした
の。そういうの多いですね。何やってるか分からない
っていう。そう、何やってるのか分からないところに僕は行く傾向があるんですね。
はい。
それで、いや、分かるのは面白くないじゃないですか。
そうですね。
基本的に。
はい。
うん。だから分からないとこ、分からないところへ行きたがるっていうタイプではあると思うんですけど、そしてまあ分からなかったから、
はい、
まあいいやと思って、そこで、まあ感想だけはね、ちょっと言わせてもらえたんですね。どうでした今日の前代は。だからまあ分からなかったというようなことを言ったんですけども、
はい、
それからね、半年くらいしてから、吉久さんから直接電話があって、僕もすっかり忘れてたんですけど、
はい、
で、まあ僕は今こういうことやってるから、遊びに来ないかと、
はい、
いうことでその吉久さんとの付き合いが始まってトランスパーソナルっていうような流れに、結びついていったわけですから、はい、舞踏から演劇から舞踏そして舞踏から声帯の方の体の関係、
はい、
そして、それとシンクロしながらそのトランスパーソナル的な、
はい、
心の問題の方向と結びついていったのが大体これ20代の 中盤あたりの数年間の中での流れです、
ね、30年前ですね。
そうですね、
今お話聞いたら、その分からないものに飛び込んでいくっていう傾向があるじゃないですか、うん、で、まあ、その普段お話で聞いてて知ってることなんですけど、うん、こう育った源流の中でそのシャーマニック、割とそういう環境にあって、うん、なんかこう分からないものみたいなことが、割とシャーマニックってその目なんでしょう、日常生活的に明確に分かる世界でちょっと違うと思うんですね、はい、そういう環境にいたこととかも関係があるって感じます。
最終的にはすごい関係があると思いますね、うん、それが僕の源流ですよね、原点ですね。そのうちのおふくろというのがすごくある種のこう信仰宗教だったんですけども、
はい、
すごくこう熱心に修行というか、とにかく1日 5,6 時間お経をあげていた人なんですね、
はい。
で、家の中はもうほとんど、彼女の言う霊界という言葉を常に発する、その言葉で支配されていたんですよね。ですから、うちは、父親がね、東京の方にいたもんですから、
はい、
母親一人で父親の役目もしなきゃいけなかったから、
単身赴任みたいなこと、
出稼ぎですね、はい、簡単に言えば。船に乗ってたもんですからね。
はい、
それで、なんて言うんだろうな、こう、家の、こう、柱みたいなものを何で作っていこうかとしたときに、
はい、
その、霊界という言葉を用いた恐怖政治を敷いたわけですね。
すごい話ですね。
そう、
今のみんななんかスピリチュアル、なんかキラキラ楽しいと全く違うスピリチュアル
です、ね。とにかく子供を支配するのには、
はい、
脅しが一番効くわけですよ。
はい、
悪いことしたらお前さんにどんのこうのとかいうお話があるわけじゃないですか、はい、そうした時に霊界は常に見ているぞと、
あ、
そういう言葉をずっと言い続けるわけです、
はい、
何があっても霊界は知っていると、私は知らなくても霊界は知っていると、
はい、
だからちゃんとしろみたいなことをその言葉で、こうインプットしていくわけだから、
そういう環境で育ったら、例えばあのグルージェフとかスペンスキーとか、うん、その分からない世界、まあ霊界の世界の話をしてるわけではないですけど、そういう、うん、今で言う当時は神秘思想って、そういうものって怖いものとかっていう、そういう意識はなかったんですか？
あ、なかったですね。だからかなり馴染んでたんですよね。
慣れたっていう。
っていうか。
あ、なるほど。
だから小学校くらいまではね、そういうようなこう、もういつもね、うちのこう天井を見上げながらね、こう暗黒の雲が漂ってるような感じはあったんです。だけど、うち自体は人間的にはみんなすごい明るい人たちで、
能天気な
人たち。
ああ、そうなんだ。
うん。不思議なところです。
コントラストですね。
そう。
そういうところもなんか、いろいろ高橋さんのあのワークショップとか見ても、何でもありっていうか、なんていう、はい、その人に沿ったことがただ出てくるっていうか、そうそうそう、うん、どっちの方向づけられるって全然ない感じがしたんですね。
前、
カタルシーブレスのイメージワークショップ出させていただいたんですけど、はい、全然こう、なんか方向づけとか導くとかじゃなくて、うん、まあ、ある簡単に言えば何でもあり、
はい、
そういうとこからも あるんでしょうかね、その霊界のような、 なんか暗黒の雲もありでも明るい、それでいて明るいっていう、その
そうですね、
なんか同時存在みたいな、
うん、だからこう、まあ、やっぱ裏表というかね、
はい、
うん、あらゆるものが混在していく形みたいなものは、
はい、
この現実の中にこう普通にね、
はい、
あり得ることだと、また存在している形だというふうには思えますよね。すごく。そういう形で。だから、後々になったトランスパーサルというものをやって、
はい、
皆さんすごく編成意識に興味を持って、来た人たちなんかのその意識を見てると、
はい、
なんでそんなものに興味があるんだろうっていう、
そうなんだ、
感覚が、するわけ。だから、昔からほら、そういう意味じゃ、ポルターガイスト的なこととかね。
あったんですね。
超通常現象的な世界が日常的に展開していたから。うん。だから、それはもう普通のことだったわけですよ。で、そういうことによく悩む人がいるんですよね。はい、自分の感覚の中で、私はカラスが白く見えてたとかさ、小さい時に。
カラスが白く見えてた。
うん。はい。ね。とか、まあ、はい、その感覚、自分の感覚以上がちっちゃいがゆえに、
はい、
正直に言えないで、私だけ一人おかしいっていうふうに、
結構いますよね。
いるでしょ。
悩んで、
う
ん、
そうそうそう、
人に言えないみたいな。
うんうん、はい、だからそれが、うちの場合は一つのこう、家庭という世界の中で起こってたから、
はい、
みんながそれは了解していたから、
ああ、なるほど、
うん。悩む必要はなく、たった一人っていう感覚ではないんですね、そういう感覚が。
うん、そういう意味でも、こう超えた、心理学であるトランスパーソナルって馴染みやすいんでしょうかね。
そうそう、
たった一人っていう。
そういうこと。
コミュニティ感覚っていうかもっと。
もう全然普通だったですね、僕は。うん、だからそんなにこうシニア部の勉強を熱心にしたり、はい、うーん、そういう学校行ったりして、ようやくヨシエフさんのワークショップにたどり着いたという感覚ではなくて、すごい、もう、もっともっとこうプライベートな感覚で、一緒にこうチームを組むっていうような形になっていったんですよね。うん、
私自分自身がこういう、こう、心とか、その、まあ、スピリットとかいう世界に入ったきっかけが、トランスパーソナル心理学で、うん、その、ブレスワーク、プロトロピックブレスワークだったので、そこら辺の話はやっぱり興味があるのでお伺いしたいんですけど、うん、その、吉福さんに、こう、声をかけられたということで、高橋さんは日本にトランスパーソナル心理学が入ってきた時から、
うん、
その代表的なセラピーの、ホロトロピックブレスワークを、こう広めるっていうかやっていく活動を吉福さんと一緒にされたりとか、あと日本でも初めてアイソレーションタンクとかを導入したりしたじゃないですか。でアイソレーションタンクっていうのはどういうものでしたっけ？
感覚遮断装置って言いましてね、
はい、
もう亡くなりましたけど、ジョン・シー・リリーっていうイルカ博士、イルカの研究をしていた博士が、あるタンクを作りまして、そこに体が浮くような、お豆腐のにがり、はい、みたいな、
なんとかマグネシウム。
そうなんです、
はい。
ちょっと忘れちゃいました。
塩化マグネシウム。あ、違います。
硫化。硫化マグネシウムですね。はい、それを入れて、こう体が浮くような状態にしまして、それで、あらゆるこう感覚、見えない、聞こえない、そういうような空間を作って、そこにただ浮いているだけ。
何の肉体的な刺激もない状態にするわけです
よね。そういうことですね。感覚遮断をするんですね。そこに浮いて、一つの瞑想をしようというような装置だったんですけどね。
そしたらそのアイソレーションタークを、日本で初めてですよね。
それはね、お茶の水でね、やっていた方がいました。
あ、そうなん
です。それでそのタンクを譲り受けたんです。
あ、そうなんですね。なんか、そういう、トランスパーソナルにしろ、アイソレーションタンクにしろ、当時では、アイソレーションタンクは日本でもまだ本当に少ないですよね。ある意味、その、世界っていうか、最先端的な活動をされてきたって、本人はそういうつもりは、多分別に最先端になろうとか思ってやってるわけでも何でもないと思うんですけども、そういう活動をしちゃったっていう経緯があると思うんです。でその当時っていうのはどんな感じのに受け入れられたんですか？そういう
一般的にはちょっとやっぱりいかがわしいものというか奇異なものだったんじゃないかなとは思うんですよね。ですからトランスパーソナルそのものに興味を持っていた人たちっていうのは、例えば学校の教育関係の人とか、
あ、そうなんです
か。当時多かったのはね、あと精神薬に携わる人たち、
はい、
アディクションのケアをするような人たちとか、ある種のこう自分の職業なり、やっていることに対して、もうすごく必然性があった人たち。
やらざるを得ないみたいな。
そうですね。こういう状態ではダメだぞと、なんか新しいものを導入していかないとダメだぞっていうふうな意識を持っていた人たち。あとは、家族にそういう、こう、神経症的なね、あるいは精神疾患を持って、ちょっとどうしていいかわからないっていうふうな、父さんとかお母さん、あるいはそういうような方たちが参加していた、集まってきましたよね。
提供する方としては、どういう、なんて言うんでしょう、こう、意気込みとかビジョンで、これを日本にこう持ってこようみたいな。日本持ってこようっていうかな。
もともとほら、その当時はこう、ニューエイジ思想の流れが、
はい、
あったので、
はい、
ニューエイジ思想ってこう、いろんなこう分野がこう、横断的にね、つながっていったものだったじゃないですか。
はい、
例えばエコロジーとか、
はい、
フェミニズムとか、
はい、
それから、環境もそうだし、先住民のこともそうだし、そういうようなね、あとは、そっか、心理学とか宗教とか、はい、あと文化人類学とか、そういうような、こう、つながりをもっともっと横断的っていうふうな感じでね、
はいはい、
やって、考えていこうっていうふうな流れだったわけで、それには、このやり方だったらもう少し横のつながりがね、できて、
はい、
新しい展開みたいなものが 生まれるかもしれないという予想はありましたよね。
ああ、そうなんですね、うんうん。でもなんか、まあ、それから20年なり、20数年経ってみて、うんうんうん、なんだか違う感じですよね。
うん、しょぼーっとしちゃったね。
そうですよ。なんか、今って、こう、横のつながりって、なんかあまりない感じられな い, ない
です
か、
ね。そうですね。僕たちは、そういうような意図で、はい、いて、あと、トランスパーソナル学会っていうのをね、学会を立ち上げたときには、はい、今言ったような分野の、そうそうたる、まあ、第一人者というかメンバーを、はい、例えば、兄弟の河合先生をはじめね、
河合。
河合さん、河合さん、河合さんね、をはじめ、あと、例えば、辰村仁さんなんかもいるし、
もう当時映画とか
作ってそうですね、ガイアシンフォニーには作ってましたよね、うん、そういうような人たちを呼んで、はい、まあ合体みたいな全国大会をね、やってたんですよ、
はい、
うん、あとアイヌの方たちも呼んだかな、
はい、
でもなんかね、何だったんだろうね、僕らがこうちょうどそういう形を取った時にアメリカから、はい、心理学の勉強をしトランスパーソナルの心理学を勉強して帰ってきた人たちが、はい、いたんですよ、
はい、
それで、僕らのつもりとしては、はい、そういうかきちんと学問的に、
はい、
勉強してきた人たちに、
はい、
一つの、まあ、構図みたいなのこういうのどうみたいなものをね、
はい、
提示していって彼らがやがて中心になって核があるから、はい、うん、そしてそういう展開をしていけたらいいなっていうふうに思ったんですけど、
はい、
なんかねこう変な対立があったんですね。僕らにはなかったんですけど、それもかなりこう表立ったところでなくて、はい、無意識的なところでね、それは僕の印象で申し訳ないんだけど、
はい、
僕たちは日本でだけでやってたでしょ、
はい、
まあ、主催を紹介してきましたけども、
はい、
で彼らはやっぱ自分で、なんていうのかな、苦労して、
はい、
向こうで体験して、はい、やってきたから、うん、それでね、お前らやってないだろう
というふうな感覚。主婦さん経由でその方たちは、心理学をアメリカに来たわけではなくて、まあ、別個の活動をされてて、で日本で出会って、
そうそうそう、
でこういう動きが出てるけど、うん、みたいな話になった時に、うんうん、何かこう見えないところでのこう意識的な対立があったっていう
感じ、そういうような感じがやっぱり一番大きいんじゃないかなと思うんですよね。
ネットワーク的にこう、そうそうそう、まあ、日本の人たちの役に立つ活動のはずが、うん、なんだかそういうネットワーク的なものでもなくなっていってしまった、
はいはい、
みたいな感じでしょぼしょぼっとしちゃった感じなんでしょうかね。
そうね、うん、それが僕は一番なんか自分のやってきた体験の中では一番大きな理由のような気がするんですね。ですからアメリカから帰ってきた方たちも自分が日本でじゃあどうやって食べていこうかっていうような感覚にはなりますよね。
そうですね、う
ん、ですからその時は自分の個人の問題がとてもクローズアップしてきたんだと思うんですよ。そうした時にその全体のことをね、
はい、
やっている余裕みたいなものもひょっとしたらなかったのかもしれないです。そうした時に自分を売っていくためにはやっぱどうしても自分をグッとこうなんですかね、はい、こう閉じていくことにもなっていくんですよね、
はい、
うん、構えていきますから、そのこう感覚がね、ちょっとこうお互いにこうずれていった感じがあったんですよね。ですから、
はい、
うん、それがこう広がらなかった、
はい、
うん、最大のポイントかなと僕は思ってるんですけどね。
トランスパーソナル学会ができたのは多分1992年とか3年とか4年とかそんな感じですよね。
そうですね、そうです。
第1回の時にお手伝いさせていただいた気がする。グロフ、スタニフスラフ・グロフ。
いや、グロフさんが来たのは、
その後ですか、
うんうん、?2 回目か3回目。
そうなんです。
うんうん、後楽園で言ったやつでしょ、
はい。
うん、
まあ、それぐらいから私は、まあ、関わり始めてるんですけど、こういう世界にいるところとかの世界に。その後どんどんやっぱり、高橋さんのこの前のその、カタラシスプレスに出していただいた時に、すごい印象的だったのは、うん、こういう、こう、まあ、ブレスワークのようなその内面を自分の内面をこう見てさらけ出して共有するっていうか何でしょう、自分だけのものじゃなくて自分はこうなんだ、中身こうなんだってこう人の前でやってしまうっていうか、そうしたものがもっと本当に銭湯に行くようなコミュニティの普通の活動になったらいいなって話がすごい好きだった。
あ、はい、
でもその 私がこういう世界に変わり始めて、どんどん 社会の流れも、まあ、各家族化みたいになったり、うん、個人の人に合わせたものっていうのがすごいこう尊ばれるっていうか、はい、すごくこう個人のもの個人のものでどんどんこう個別化の方向に行っちゃってて、うん、私もそれは私も好き勝手したい人間だから喜ばしいみたいに考えてたんですけど、なんかもう行き過ぎて、うん、なんかどんどん救いがなくなっていくっていうか、個人のニーズに合わせたもので本当はじゃあ幸せになるようなはずだったのに、全然幸せが広がってない感じがして、そのやっぱりコミュニティ的視点っていうかがすごい大切なんじゃないかなって、この前やっぱ再確認したところがあったんですね。
そこのね問題に関しては、はい、やっぱり、よくこの世界でも言われるけども、こう人に生かされてるんだとかね、
はい、
自分は あるいはなんかこう自分一人では本当にこう何もできないんだよみたいな、
はい、
そういうようなことってやっぱあるとあるじゃないですか、
はい、
ですから本当は僕たちは自然の中にいるし、自然のエネルギーで、この生命体も作られてるし、そして社会そのものっていうのはいろいろな歴史のもとに、つまり、無名の 人々も含めたね、
は
いろいろなこの人間の営みの上に乗っ取った形での今があるわけですよね。
はい、
うん、ですからそういうやっぱり意識みたいなものがちゃんと醸成されてないんでしょうね。うん、本当に自分だけで生きているつもりのような、うん、で自分だけで生きているっていう感覚になってくるとどうしても閉じていきますよね。
そうですね、うん、
防衛的になりますよね。それは、
うん、だから言葉っていう問題もあると思うんです、
うん、
言葉が氾濫してるじゃないですか、
はいはい、
その、精神世界的な本、スピリチュアルの本とかたくさん出てて、一人じゃないんだよとか、ありがとうって言葉、ありがとうっていうのはじゃないとか、感謝しなさいとか、何でも全てにこう、魂があってとかって、で、私も読んで、ああ、本当にそうだなとか思ってお話ししたりとかもするし、人にそういう話ももちろん教えるとかでするんですけど、自分でもふと、あ、本当にそれを自分で実感してるかって自信がなくなる時があるんですよね。その言葉で、全てに感謝っていう言葉を知っているっていうことと、自分が感謝していると違うのに、言葉っていうものが力がすごい強いじゃないですか、この現代の社会って。だから言葉の力でのほうにこうもう負けちゃって、自分はもうそうなってるって思い込まされてる、されてるって人の一言みたいな、思い込んじゃってるみたいなことに気づくことがあるんですよね。
ですからね、僕がね、舞踏をやっている時のことの、その、一つの、
はい、
意味っていうかな、はい、そういうのは、沈黙のものですよね、踊りはね。言葉はあんまり使わない。
はい、
まあ、どうしても出てくる場合は仕方がないんですけど。
はい、仕方がなくて喋っちゃうんですよね。
そうですね。
高橋さんはその時に時々喋ったりするんですよね。
まあ、チャレンジングみたいなもん
ですね。はい、出ちゃった。
それで、沈黙の中だと、
はい、
なんていうんですかね、すごく感覚的になるんですよ。
はい、
説明的じゃなくなってくるんですね、どんどんどんどん、はい、で感覚っていうようなものをがこう体をこう動かしていく、あるいは存在させていくっていうふうなスタイルになっていくんだけども、
はいはい、
その感覚がね、今みんなね、こうすごくないがしろにしてるんじゃないかと。
自分の内部で感じる感覚っていうものですね、
うんうん、その感覚をですね、言語化しなきゃいけないっていう感覚になってるんだよね。
あー、わかる気がします、うん、ね、なんか言葉に表せないと本物じゃないみたいな、
そう
曖昧な感じっていうのはまだしっかり自分は掴んでないからだっていうふうに思っちゃったり、うんうんうん、
だから創造性というものが僕の中でテーマだとするならば、はい、しているんだけども、
はい、
その感覚みたいなものをどうやって、はい、その言葉を通さなくても、
はい、
実際にこの世界にこう出現させることができるんだよ、
はい、
ということが一つのテーマみたいな
の、それがその、踊りを通しての創造性っていう、さっきの三本の柱の一つっていうことなんですね。
うん、体そのものっていうのは基本的には交流してるんですよ。
交流？
交流、もう勝手に交流しているものなのね。
何と何と
自然と、あるいは他人と、
はい、
うん、ほっといても、
はい、
ですから、まあ、うちのそういう 話にまたちょっと一つの例としてね、はい、出したいんだけども、僕のところには一つちょっとね知的障害の兄がいるんですよ。
はい、
である時ね、その人は、はい、兄が夏休み、
はい、
朝方をブラーッとこう外に出て行ったわけです。
はい、
で、僕は夏休みでにその娘を連れて田舎に帰ってたもんですから、
はい、
その時にね、こう戻ってくる姿を見た時に、上半身がね真っ黒だったんですね。
はい、
兄の、
はい、
でブラブラこう何も持たずに持って、うん、真っ黒で、で戻ってきた時にで近づいてみると、
はい、
その真っ黒さはカブトムシの、全部カブトムシだった。
カブトムシスーツを着てたってことですか？
そう。だから考えてみたら、
はい、
カブトムシは、
はい、
兄をあの雑木林かなんかにある樹木だと思ってるわけだな。簡単に言えば、
はい、
それはもう圧倒的にエネルギー交流でしょ。
そうですね。
だから虫とでもそうやって交流できるんだと、これ違うものだというふうな排除がないわけですよ。お互いに異質なものである、
はい、
仲良くなったってことですよね。
そうですよね。
何か共鳴してるわけですよ、うん、そういうような事実を目の当たりにするとね、
はい、
すごいなと、この世界は。
そうですね、
うん、あ、こういうことが実際は起こりうるんだと、 あるいは本当はそれって起こってるんだと、
はい、
それが信頼できれば、あの頭で言葉で、その説明をしていくっていうことの、なんていうのかな、嘘くささだったり、はい、浅はかさだったり、
はい、
そういうようなことっていうのがすごく分かりやすくなってくるんですね、
はい、
うん、そこが土台だみたいな感じがやっぱあるんですよね、うん、だからそういう意味ではヘンリコリンのうちでしたけど、いろんなものがね登場してきてね、面白いですよね、うん、ですからその言葉の問題で言えば、例えば僕は祈りっていうふうな、
はい、
言葉が今すごく盛んに流行ってますけども、
そうですね、
うん、ね、うん、その祈りってのはこれだよなっていうふうに、
はい、
うん、もう確かにこれ以上の姿はないっていう姿をその兄から教わってるんです。
その何か例ってありますか？
七五三でね、娘をね、
はい、
連れてその近所のその田舎のもうフルディンター神社にお参りしたんですけども、
はい、
その時に僕らはこう手を合わせて、ありがとうとかね、なんか適当なことを多分言って、
はい
でふっとね振り向いたら、
はい、
兄がね後ろでね、はい、こうやって手を合わせてるんですよ、
はい、
その姿見た時に僕は涙がブワーッと出てきたんですね。
どういう感じで？
でも衝撃ですよね。こうただ単に普通のぼろっちこう洋服着て、
はい、
うん、でただこうやって手を合わせてるだけの姿、その一瞬の姿からもうこれ祈りっていうのはこれ以外はないよなって、すごいこう感動した記憶があるんですよ。
それってやっぱりそれを体験した高橋さんなり、それこそその何でしょう、感覚的にわからないと思うんですけど、
うんうんうん、
そこを私たちが今こう批判してしまった言語を使って、うん、その他ので感じた見た祈りの形と、
うん、
そのお兄さんがされた祈りの、
うんうん、
その感じられた違いっていうのを無理やり言語化してもらっていいですか？
そこを無理やり言語化するっていうのはね、やっぱり
ラジオなんで、
あらゆる狙い、
はい、
意図、
はい、
それから思惑、はい、そういったものが入っていない姿でしょうね。ただただ、
はい、
そのまんまっていうかな。
だからそのイメージとしてはを言語化すると、うん、お兄さんとしてはその言語化してない祈りだってことなんですよね。
そういうこと、そういうこと。ただエネルギーだけの存在みたいな、言葉で言えば、
はい、
そういうこうものがベースにあると、ちょっとまあちょっと批判的になっちゃうかもしれないけども、
はい、
今のこう精神世界的なところの流れで言われている言語のあり方っていうのは、
はい、
ちょっとね、本当に分かってるのかなみたいな感じはありますよね。
カウンセリングもされてるじゃないですか、カウンセリングはやっぱり私は瞑想っていう手があるので黙ってるっていう手を使えるんですけど、うんうん、ただその中に入って感じてっていう手は使えるんですけど、
はい、
カウンセリングをされる場合って、うんうん、やっぱり言葉を使うじゃないですか、
はいはい、
そういうジレンマとかはありますか？
あのね、もうそれはないです。最初はちょっとあったような気がするんですけど、はい、どうしてかっていうと、あの、僕は思っていることを、
はい、
僕のカウンセリングって聞くことじゃないんですね。交流することだから、
あ、
うん、僕もいっぱい喋るんです。
はい、
うん、で、その喋ってることが患者さんに対して、どう受け止められるかということをあまり意図しないんです。僕はこう思ってますということだけを常に提示していくっていうだけの話で、あとは患者さんがそれをどういうふうに捉えるかを患者さんの頭ではなくて、患者さんのもっともっと奥まったところにちゃんと行っていくもんだというふうな理解のもとにやってる。
なんか私はそのエネルギーヒーリングとかそういうの、うん、そのエネルギーの方にやっぱり今の話で意識が向くんですけど、うん、二重にそのカウンセリングされてるんじゃないかなって今感じたんですね、うん、そのもちろん高橋さんの言葉で表現されるものって、うん、その人が受け取るか受け取らないかで、まあ、違うと思うんですけど、そこにも、まあ、メッセージっていうか、うん、まあ、意味のあるものってあると思うんですけど、でも高橋さんはその自分のストレートなこう感じたこう感覚からのものを表現するってことを、こう、その目の前でされてる。そのエネルギーを共鳴させるっていうか、感じたことを出すっていう、こう。
そうです。だから踊りと同じなんです。
なるほど。
うん。
だからそのジレンマっていうのは。
あまりないんです。
そうなんですね。
うん。ですから、最終的に、縁なんですよ。
はい。
形っていうのは、それ、はい、その人と、また再びね、はい、関係性を持てるかどうかっていうのは、
はい、
だから縁があるかないかだけが結果として登場するだけの話で、
はい、
それがあればまた次の展開に重なっていけると思うけども、ない場合たくさんありますよね、その辺。ただ、はい、うん、僕は自分が何かのためになんかこう自分を抑圧してしまったり、
はい、
うん、狙いを持ってやってしまったら、はい、狙いがあったら必ず裏切られるに決まってるから、
はい、
それはですから、ただただ自分が思った通りのあり方を差し出すと、
はい、
うん、言って、あとは向こうのエネルギーがどうやって反応するかだけの問題ですね。
なるほど、
で
もなんかこう私は今日話聞いてすっきりしましたな。あのカウンセリングとか受けてて時々、ま、あのすごくこう気持ちが逆に窮屈になったりとか、でもこの前本当にそのカタルシスのワークショップに出てて、高橋さんが一刀両断されてる感じのところがあったんですけど、一刀両断とかなんかそういう場面見たら普通こう決めつけてるみたいな感じがして、自分の気持ちも私が言われてるわけじゃなくとしてもないとしてもキューってなっちゃったりすることがあるんですけど、そういう感覚が全然なかったんです。なんか多分なんかそのエネルギー的に全く違うことをしてるから、あのそういう感じがしたんだろうなって自分
の。なるほどね。
今
だから嫌われることを恐れない。
なるほど、
うん、間違ったことを恐れない。間違いとか嫌われて絶対こあの頭を通して判断していることだから、いっぱい嫌われてると思います。
私は好きですよ。嬉しくないかもしれない。わからない。
いやいや、嬉しいです。
そのあの好きな高橋さんのお話をもっと聞きたいんですけど、そろそろお別れの時間なので、はい。今日はありがとうございました。
なんか、
ま、
あのね、ごめんなさいね、なんか。
いや、とんでもないです。あの、また機会があったら、ぜひ、こういう、あの、はい、来てください。あのこれに懲りず。はい、で、ありがとうございます。高橋さんの生体、呼吸法のワークショップ、個人セッション、カウンセリング、舞踏にご興味のある方は、カードハウスのホームページをご覧ください。karadahause.com、つまり、ローマ字で、caradahouse.com です。それからお知らせです。2月19日から21日まで、大阪で、出張セッションとセミナーを開催します。なのでご興味がある方はホームページをご覧になるか、それか私に、ご連絡ください。電話は 090-9340-8189 です。私の次の放送は4週間後の3月6日です。よかったらまた聞いてくださいね。まだまだ寒い日が続きますが、暖かくして楽しい週末をお過ごしください。ではまた、4週間後に。ありがとうございました。